8時まで、いや8時まできっちり岡部先生が親父ギャグを話してくれてなくてですね、最後のハグまできっと時間を考えて、あんまり長く親父ギャグばっかり話さないようにと思いつつ、すっごいみんな期待してると思うので、私もなんかフェイスブックで、はい、今頃岡部先生は新ネタを用意してるはずだとか、はい、勝手に告知しておりましたので、ね、はい、でこの親父ギャグがいっぱい出るのは前の方の席の方がどれだけ笑ってくださるかそれにかかってるんですよ頑張ってくださいで、本日はですね、月のリズムで、まあ、ダイエットって言ってもこの本はすいません、先にお渡ししなかったのは後で皆さんゆっくりサインしてもらって、まあ、ご希望によって握手なりハグなりキスなりとおっしゃってるんですけど、ね、キスは先生の方がお支払いされる、
500円払います、
500円先生が払ってキスはそう言っていますので、それを楽しみにしていただきたいんですけれども、この方は、まあ、ダイエットっていうふうに名前がついておりますけれども、ダイエットでなくても、私の方にちょっと逆にちょっと太った方がいいんだみたいな人にとってもとても有効な、月のリズムでもう体も心も変わっちゃう、人生まで変わっちゃうぐらいな、そういうところに持ってきたいなっていう、持ってけるなっていう内容にできたものですから、皆さんにね、その中 の書ききれなかった部分も含めて、はい、これから講義する気ですね、しっかりなんかありますね。
そうそう、なんかあった方がなんか感じがいいでしょ感覚感じがいい
まずは、私がたっぷり岡部先生
の話を聞いていただきたいと思います。よろしくお願
いいたします。はい。で、皆さん、こんにちは。こんにち
は。この本のね、著作の方を担当させていただきました岡部と申します。レシピの方はね、今日料理の方を提供していただく予定で、今上で、ね、頑張って料理をしていただいている杉村美紀さんが担当していただいているわけですけど、今日はね、その美紀さんと私と本の編集をしていただいた吉戸さん3人の一応コラボのね、一応イベントということで、たくさんの方が来ていただきました。本当に嬉しく思います。私先までね、食育の入門講座っていうのをしてまして、何人かね、その引き続き来ていただいた方も多くて、もう私の話を聞き飽きたって人もいるかもしれませんけど、もう1時間我慢してね、聞いていただけるとありがたいかなと思います。はい。でこの本の中で言いたいことは、今までの社会っていうのは、こう入れることっていうかな、価値観の中で取り入れることとか、自分が売ること、貯めること、一人持つこと、そういったね、自分に引き寄せるような価値観が多かった中で、私はそうじゃなくて、これからは流すこと、出すこと、解き放つこと、貯めないこと、どうぞって人に譲ること、そういったね、価値観の転換っていうのをね、意識の中でも肉体レベルでもしてほしくて、この本を、ね、出させていただきました。まあ、表面的にはダイエットって名前がついてますけど、私は肉体レベルの体重が減るっていうことだけの目的ではなく、ぜひね、心の中に溜まっていた鈴払い、執着とか所有欲とか名誉とか地位とか権力とか名声とか評価とかね、この世的なものをもう解き放して、もっと素敵なもの、価値が合せないもの、死んでもね、あの世で持っていけるもの、そういったね、真に大事な真理っていうかな、皆さんの中にもっと豊かな愛っていうか、そういうものをね、感じてほしくて、この本の中にそういったことを少し匂わせているわけですね。あまり書くとね、出版社はそういう怪しい話嫌いなんですよ。目に見えない世界とか言うとね、引く出版社が多くて、あと、いつもカットになる原稿がすごく多いんだけど、あ、ここが一番言いたかったのにとかね、カットになるんですよ、本当に。その瞬間カーッとしてる人ですね、私ね。そういうものをかっ飛ばしながら今日はね、お話をしてみたいと思います。宇宙的な浄化っていうものね、どんなものが浄化作用としてあるかっていうと、私はね、宇宙的な浄化作用が、ね、強いものとして4つを挙げます。 宇宙的な浄化法、ちょっと薄いですね、宇宙的な浄化は何が担うかというと、例えば皆さんが神社の境内に入るときにあるもので身を清めませんか。何を使って邪気を払いますか。身を清めますか。水ですよ。手水っていうところで、ね、手を拭い、口を拭い、ね、で人体の邪気っていうのを払って、それからねお参りするわけでしょ。ということは一つの浄化作用を担うものは水ですね。だから結構みそぎっていうことで滝に打たれるとか、ね、海の、ね、海水をね、あの缶の水って形で冷たい時に入るとか、そういったことが修行って形で行われてきたりするんですね。で水だけでもなく、さらなる浄化法は何かっていうと、皆さんお葬式に行った後あるもので邪気を払いませんか。これ塩ですね。塩っていうものも邪気を払う、ね、力がかなり強いですね。そのお塩でもやっぱり天然の、ね、自然のエネルギーがバランスよく入ったお塩と科学的に作ったお塩で若干違いがこうあるので、天然自然とね、まあ、海水を煮詰めたままのそういった、ね、自然のお塩が一番いいわけですね。これにも邪気を払う力がある。それからもう一個、何が邪気を払うかっていうと、皆さん神事、ね、例えば上等祭とか受賃祭とか、そういう時にね場を清めるのに水も使うし塩も使うけど、もう一個あるものを使いませんか。それがおみき、お酒ですね。なぜお酒を使うかっていうと、お酒って発酵食品でしょ。発酵に関わるのは何かっていうとね、微生物ですよ。この微生物がいなかったらこの地球上はね動物の死骸だらけになりますよ。それを元に返す、土に返す、ね、いらなくなったものを、不要なものを、ね、還元といってね元に戻す、あのこれがね微生物の役割ですね。麹というもの、微生物カビ菌というものを使ってね発酵したおみき、お酒そのもののエネルギーというよりも微生物が持つ還元というね一つのエネルギー、浄化作用を知っていて、おみきというものをねいろんな神事に使ってきたのかなと思うんです。もう一つは何かっていうとね、さんよく布団とか干しませんか。なんで干すんですか。一つは干すと、ね、あの湿気が抜けて気持ちいいからってこともあるけど、殺菌と違いが、紫外線殺菌って言いますね。光っていうものが浄化作用がある。洗濯物もどうですか。この梅雨時ってなかなかこの天日干しだとなかなか乾きませんから、機械乾燥、乾燥機かけるけどね、なんとなく匂いがなんかこもるっていうか、変な匂いがするとか、あんまり気持ちよくなかったりしますよね。やっぱり天日に干すと布団でも洗濯物でも、なんで気持ちいいかというと、光が持つエネルギーっていうのがあるんですよ。今日も天気だとなんとなく気持ちがいいじゃないですか。でも昨日雨がずっと降り続くと、なんとなく気分がめいるような気持ちになったりしますよね。この地球上に光がなかったら、あらゆる生き物は生き延びることができないですね。太陽がもしなかったらって思ったことありますか。多分氷の惑星、ね、あらゆるものが滞る、滞りって言いますね。もうコリコリって状態に、寒かったですね。氷以上に冷えましたね。光も浄化なんですよ。紫外線流出殺菌だからだけど、紫外線自体は菌をね、殺菌というか不要な菌ね、例えばしっかりこの光を当てるとカビって来ないでしょ、ね、湿気も払えますよね、光によって。なしは光が多いと、光をたくさん浴びるとね、我々睡眠ホルモンメラトニンっていうのがたくさん出てきてぐっすり眠れたりする、ね、うつ病っていうトラブルはどんな地区地方に多いと思いますか。うつ病、もしくは自殺者、一つは山陰っていうね、中国山脈の北側で冬場ね、ほとんどこの光がさせないような曇天の日が続くような地区で非常にうつ病が多発します。アルコール依存症やそれから自殺者が結構多かったりする。最も多いのは秋田県です。 もう人生に飽きたからじゃなくてあんまり考えちゃダメですよ、ね、さっと流した方がいいです。私流しても、ね、真剣に聞くとね大変。秋田県はやっぱりね大山脈の北側に位置するのでやっぱり曇天が冬続くのね。例えば北欧って知ってるでしょ、スウェーデン、フィンランドとかね、ノルウェーとか、そこでやっぱりねあのサッドというね非常にうつ病的な症状が続くんですよ。だからね光が少ないと気分が沈むってことが分かってきたんです。メラトリンってホルモンの関係、これ幸せホルモンって言ってね、光をたくさん浴びると幸せ感が増す。だからよくね天気が悪いと落ち込むって人はやっぱりその、ね、メラトリンの分泌が少なかったりする人ですね。梅雨時ってどうですか、気分は若干ちょっと湿っぽくなりませんか、落ち込みやすくなりませんか。そういう時昔の人もねこの時期に体と意識を、ね、やっぱり高めるような食べ物を取ってきた。何でしょうか、梅雨時太陽の光が、ね、なくなる少なくなる時にあるものを食べるとねメラトリンの働き良くなって気分がまたねちょっとハッピーな気分になれる、体も湿気を払うことができる。何でしょうそれ。あ、梅干しもいいです。実はね乾物って言ってですね、天日に干した切り干し大根とか高野豆腐とかね、干し椎茸とか干した干しわかめとかね、この時期に取るんです昔の人はね。そうするとね乾物ってのは天然の乾燥剤として余分な湿気をね利尿剤として出すんです。もう空気中が湿度が高いとねもう汗がかけなくなるんですね。おしっこ出さんといかんから腎臓負担が増えるでしょ、時に乾物取るとねおしっこが気持ちよく出るんですね。水はけが良くなる。で天日に干したものっていうのはメラトリンの数値を上げるのでハッピーな気分になれる。だから北欧とかそれから山陰とかね秋田の人たちはそういった乾物天日をしっかり当てても食べたらいいんですよ。それできない時には人間天日干しですよ人間を干したらいいのね。干すとね皆さん女性ホルモンとか男性ホルモンの分泌が良くなると知ってます。だからねちょっと夜元気がないお父さんいたらどうしたらいいかっていうと、土日にね物干し竿に天日干し貼り付けの系ですね。まあ冬はあの夜取り込んでくださいよ。夜取り込まんとねフリーズドレーになってしまってね大変ですから、紐になっちゃいますからね。本当にね性ホルモンがちょっと出ないっていう人が不妊症とか、なしはセックスレスとかね、あの子宝に恵まれないだけでなく更年期とかそういった、ね、ホルモンの分泌の悪さから結構婦人科系悪くする人がいるんですね。そういう時にもねやっぱり火に当たるってことが大事だから、お酒の原料のお米もかけ干しって言ってね天日に最後干したお米は全然パワーが違うんですよ。今鹿児島っていうところ雨ばっかりでねあの太陽がさせないのでどんどん野菜が腐ってしまって野菜がね3割とか4割高騰してますよね。やっぱり長雨が続くとやっぱり光が不足してねお米の成長も非常に悪くなる。多分今年は、まあ、九州とかお米の生育が、ね、ちょっと悪いんじゃないか、雨ばっかりで日が差さなくてってこうよく言われていたりするんですね。それぐらい光っていうのも大事、光も浄化作用ですね。じゃあ水と塩どうやって浄化に使ったらいいかって、どうします、お風呂っていう水の中に何入れますか。そう、塩ね、醤油入れませんよ、あの味噌も入れませんよね、だしも言いませんからね別にだし惜しみじゃないですよ、で塩だけでいいのよ、しょうがないなって言わないことですねどうしようって、このね手のひら一杯の塩をこのお風呂に入れるだけで非常にこれだけでね浄化するんだね。経皮毒って知ってるでしょ、皮膚からこう入った毒ね、デオドラント剤、あの消臭剤とか、もしくは化粧品とかいろんな、ね、ストレートとか薬品を塗ってね皮膚から毒が入って、いった場合ね9割方抜けないんですね。口を経由したものは 98% 2日で抜けるけど10日経ったってね皮膚から入ったものは9割残るんですよ体内に。それをどうやって抜けるか抜くかっていうとね塩水、これ入るといいのね。このお塩でもね還元塩っていうの知ってます、還元塩、 炭と同じように蒸し焼きをしたお塩、800度から1000度を超える高温で炭と同じように蒸し焼きをしたお塩っていうのは、炭と同じような酸化還元という力が出てきます。このお塩がすごいのはね、生命エネルギー復活作用ですね。例えばしなびたね、例えばほうれん草とか小松菜とかをたった2時間ぐらいこの塩水 1% ぐらいの薄い塩水につけておくとね、2時間で元通りの取り立てのような、ね、鮮度の良い状態に戻るんです。しなびてね、枯れかかったあのごぼうとかね、人参とか大根でもね、この水に一晩つけておくとね、取り立てのような状態に戻るんです。ということは、しわくちゃなばあちゃん、どうしたらいいと思いますか？この塩を入れたお風呂に一晩つけておくとね、翌日30代ですよ、間違いない。でも途中で溺れないようにね、ちゃんとね、注意しながらつけとかんといかんですよ。まあ還元塩がない場合は普通の塩でもいいけどね、これだけでみそぎっていうね、かなり浄化ができる。じゃあその時にお酒をどうしますか？お酒を飲んだからお風呂に入ると目が回りますよ、心臓バクバクしますよ、あら危ない、心臓発作を起こす可能性がある。そこでアルコールのないお酒を飲んでからね、収録したらどうですか？アルコールのないお酒なんですか？これが甘酒ですよ。しかも玄米からできた甘酒っていうのはね、玄米の米ぬかっていう繊維質がね、微生物の大好きな餌になるんですよ。微生物は食物繊維がね、なんていうかな、住処になるんですね。その食物繊維の多い玄米の方が白米甘酒よりもはるかにいいです。で、玄米麹、私はね、白米麹でもいいけど玄米に一緒に入れてね、作った甘酒、玄米甘酒っていうのはすごいね、ビタミンの塊、ミネラルの宝庫で、ビタミンやミネラルも微生物がまあ喜ぶのね。それを、まあ、アルコールがありませんから、玄米甘酒ね、それを飲んでから、ね、お風呂に入る。その甘酒もね、濃縮タイプの水でちょっと薄めて、ちょっとだけ塩を入れます。で、実は還元塩を入れる。本当は生姜が入ると、生姜ってね、脂肪燃焼ですから、お腹のちょっとこの辺の出っ張りね、この辺のちょっと余分な贅肉、火つけますから。これなかったらしょうがない、諦める。じゃあ無農薬の生姜があればいいけど、なかったらどうしますか？諦める。そういう時にね、この還元塩で 1% の塩水を作って、この中にね、生姜30分、1時間つけておくとね、農薬が抜けますね、アクが抜ける、ね、だから化学物質がどうしても入ったものしか食べれない人たちもいる、ね、果物もそうね。そういう時に30分ね、私は根菜類だって 1時間ぐらいつけておくとね、農薬が中和するんです、アクが抜ける。ということは、アクが強い人どうしますか？はい、このお風呂に一晩つけておくとね、マイルドの人間にアクが抜けてね、いい人間に。こマクロベティックのすごいのは、アクを抜かないんですよ。アクは何か、個性だから。アクの強い人っていませんか？え、ごぼうらしさってのはアクでしょ。アクが抜けたらごぼうらしくないんですよ。レンコンもアクがあるから、レンコンらしさが残る。だからアクっていうものに、火っていうものと塩っていうものと時間っていうもので、蒸しなんかするとね、アクがね、旨味と甘みに還元します。マクロベティックは災い転じて福となす料理ですから、そういうの抜かないんですね。アクもまたよしと、全部オールオッケーって受け入れる、ね、全てを生かす、ね、邪魔者にしない。これはいらないから抜くっていうとね、リストラじゃないけど意識の中で、この人はいらない、この人いるみたいな分離って意識が生じますよ。分離って意識はね、エネルギー下がる、エネルギー状態、意識状態だから、どんな人もオールオッケー、統合って言いますね、全需要っていうエネルギーが愛ですよ、ね、どんな人でもみんな価値がある、ね、自分の悪いところも含めて、自分の個性だからいいよって、自分のこの部分は嫌いで、この部分は好きじゃなくてね、全部含めて自分なんです。そういったね、全てをオールオッケーだよって受け入れる意識は、丸ごと全部食べることで出てくる意識状態です。 統合意識ね、この時にエネルギーは湧くんです、はい、だからね、お米も農家を取ることなく丸ごと食べてあげることで全部いいよみたいな和となる精神、まとまっていくことが絆っていうものをつなぐことが、つながっていくことが気持ちいいな、そがない、ね、比較しない、競争しない、全部 OK、ね、まとまるような意識っていうのは一物全体で食べるということの中で出てくる、ね、意識の状態です。だから塩もできたらね、天日干しした天日塩から強力なパワーがありますね、はい、水も本当はね、朝の8時までの太陽の光をね、青色ボトルに水入れてね、さらしておくとね、これはオーラソーマの考え方だけど、すごいパワーが上がる。あ、やったことある？
はい、
何時の？
ずっと行って。
あ、ずっとでもいいんだけどね。夕方の光は酸化でいいなんで、夕日浴びるとね、畳とか障子は酸化するんですよ。活変します、色が。朝日を浴びてもその部屋の障子や畳はね、活変しないじゃないですか。夜窒素っていうものが増える、その窒素体のエネルギーを吸った光っていうのは酸化するのね。だから夕日っていうのはあんまり見たり当たったりしないと良くないんです。朝日は違うの、ね、朝日っていうのはものすごい還元と力がある。朝5時から8時までの光っていうのは肝臓と共鳴してね、肝臓にこびりついた毒素を洗い流す力が強力なんです。その時にね、太陽眩しいって思って見るとね、分離って意識ではエネルギー入ってきません。あくまで太陽さんありがとうです、光さんありがとう、ああ気持ちいい、嬉しいっていうね、ハッピーっていう気分で何事もしないとね、生きないんですよ。ところがね、太陽は危険だ、紫外線はシミができる老化する、ああ太陽さん嫌い、もういつもね、帽子とね、何しはパラソルで太陽から身を守るような意識だとね、太陽浴びた時にスイッチが入らないんですね、エネルギースイッチが。本当に紫外線が皆さん皮膚がん作ります、老化を作ります、どう思いますか。これが本当だったらね、自然界のね、動植物はみんな死んでますよ。じゃあね、動物でね、日傘をしてる動物見たことありますかじゃあ動物でね、日焼け止め塗ってる動物います？でも皮膚がんできてませんよ、白内障起きてませんよね。どうも違うんですね。自然界の生き物は紫外線が強まってもね、ますます元気に生きてるじゃないですか、ね、自然界の植物ってね、傘なんかさしてませんからね。あ、日が当たんないのに傘さしてる植物があった。これキノコですね。日が当たんないのに傘だけさしてるというちょっと変わった、ね、性格の持ち主ですけど。だからね、ランセットっていうね、イギリスの科学誌が何年か前に太陽の無罪を証明しました。太陽の元にね、細胞を置いてね、突然変異が起こるかどうかと実験をする、一つも起こらなかった。ところが蛍光灯が発する人工紫外線は別です。この元に置いたね、細胞がみんな危険を起こしたのです。突然変異を起こした。だから人工紫外線と太陽紫外線は質が違うってことを発表し、やっとね、太陽の無罪が確定しました。太陽を浴びてもね、皮膚がんは起きないってこと。じゃあ農家の人ってね、日々こう晒されてるでしょ、太陽とかに。でも皮膚がんが多いと思いますか。イエスか、ノーか。農家だからノーかなってほとんど言いませんね。じゃあね、太陽の光浴びるとね、甲状腺機能が働き始めてね、これ脂肪燃焼だから痩せるって知ってます？福島の子どもたち気の毒なのは、外で遊べなくなってずっとね、家とか体育館で引きこもって、何が起きたか、みんな肥満してるんです。甲状腺働かないから。じゃあ痩せようと思ったら皆さんどうします？一番簡単な方法、痩せる方法。一日1時間で日に当たったら痩せるんですよ、この甲状腺ホルモンが脂肪燃焼だから。じゃあなぜね、一般の豚舎とか牛舎、鶏舎は光が当たらないような飼い方をするんですか。光が当たったら甲状腺働いてね、脂肪が抜けるんです。でも一番高い、ね、お肉は霜降りでしょ、ロースでしょ。脂肪がないとね、美味しくないんです。皆さん、脂肪が多いとでも老けるって知ってる？ だから油のことをオイルって言ってるのよ。脂肪は死亡率が上がるって聞いたことある？あ、吉野さんからね、あのギャグの本を書きませんかって、あのタイトル決まってた、親父ギャグで笑った健康法。でもボスになりましたねこれね。うちの家内が絶対出したらダメよって言われて、タイトルが悪かった。タイトルが悪いんです、ね、地球の冷やし方温暖化防止のための逆特集が売れた、社会貢献ですよ。私のね CD たくさん、あ、今日ないけど売ってましてね、節電なんですよ。家の中で、車の中で聞いたら冷房入れませんから冷えるんですよ聞きながらだから節電対策、私の CD みんな買ってくださいよ。夏でも冷房いらないから寒くなりますから本当に。なのでね、肥満する人っていうのは引きこもってる人が肥満しますよ、光当たらなくて。外に出て光当たったらね痩せるんだ。農家の人って太ってる人見たことない私。だからね、赤牛って言ってね、熊本県で放し飼いの牛はね脂が全くないです、痩せてます。それ知ってるから業者はね、暗い牛舎、鶏舎、あのね鶏舎っていうのをねブロイラー飼うところは全く光が入らないですね。光が入らないから何が起きるか、殺菌できないからウイルスが繁殖します。豚インフルエンザ、鳥インフルエンザ、口蹄疫、供給病、悪循環。光っていうのは悪者しないこと、光さんありがとうって統合でないと、太陽見た時にエネルギーがもらえないってことです。ホルモンにもスイッチが入らない。ビタミン D って知ってます？太陽浴びると骨が強くなるって。光浴びると光合成細菌がいてね、皮膚に、これがビタミン D を生産し骨を丈夫にするんです。光合成細菌っていうのはそれ以外にもさまざまな、私はビタミンを作るんじゃないかなと思って、ミネラルを合成するんじゃないかな。また未知な、ね、エネルギーたくさんありますよ。光に当てるとがんが萎縮するとかね、血糖値が下がるとかね。私はあの風邪の感染症とかにかかりにくいとか、いろんなことが分かってきた。なのに我々は太陽を敵に回してる。そろそろね、太陽を味方にして、太陽さんありがとうって気持ちで過ごすじゃないですか。日本人は太陽信仰の国、太陽のことを何て言いました？あまねく万物を照らす、アマテラス、オホミカミって言って、神様として太陽さんありがとうって。朝ね、皆さん太陽ありがとうって言ってますか？最近の子供太陽見て眩しい、おしまいまさにありがとう、ね、今日も命万物を育んでくれてありがとうって意識が初めにあってしかるべきじゃないかな。だから太陽に干したものってパワーがあるんですよ。だからは今でも天日干しっていうのがね、最高品質のものを作るんですよ。東京湾で昔の海苔はね、浅草の海苔は天日干ししてました。で今そんなものなくなったし、だけど全部機械なんです。使うときにどうしますか皆さん？もう一度干してから食べるだけでエネルギーが何倍も変わっていく。こんなねちっちゃな小江豆腐一辺の中に木綿豆腐4丁半分の栄養が濃縮するって知ってますか？考えられるんでしょ。天日に干すことで多分光合成細菌というものが復活し、それがさまざまなものを合成するんですよ。これがやっぱり、ね、光の持つ、ね、素晴らしさですね。植物が光合成して炭酸同化作用で二酸化炭素と水を使ってでんぷんなんてものを作れるように、人間だったら同じ作用があるかもしれない。もしかしたら眠ってるだけでね、不織って人がいてね、そういう人はね、あの本当に水だけ、水も飲まずに生きてるって人もいるんです。本当にどうしてか、空気中から合成する菌が多分ね、呼吸菌なのか腸なのか皮膚にもう備わってるんです。合成してる、植物と一緒。そういう可能性があるの。究極の食べれないって時になるとね、そのような非常スイッチが入るんです、ね、あのね、食べれないって時はね、自分の身は滅んでも種だけは残そうって言ってね、生殖っていうのにスイッチが入ります。なぜインドとか中国でね、人口爆発が起きてるんですか？なぜ飽食な先進国で子供ができないの？日本先進国中出生率最低ですよ、 1.4 ね、いくつ？5ぐらい、ちょっと上がりましたけどね。ところが 食べれんっていうね境遇状況、自ら過酷な状況に日々の中でちょっと追い込むような状況を作ると免疫に非常スイッチがオン、使ってない遺伝子がオンになったね、さまざまな活性機能が空気中からプラズマ発電、空気からエネルギーを合成したり、なしは経絡にスマチットっていう、ね、小生物がいて、スマチット発電でさまざまなエネルギーを合成する経絡発電、こういった機能が眠ってる。でもね普段飽食してると、ね、こういった機能が出てこないんですよ。だからあえて意図的にね時々ね過酷な状況に追い込むわけです。でも修行なんてなかなか時間なくてできないじゃないですか。滝打つと滝打たれるとか修験とのとこ行ってこう山登りする、無理でしょ。日々の生活の中でたったね月2回でいいから一番浄化力の高まる新月と満月の日にみそぎっていうのをしながら月のエネルギーを受けるとね強力な目覚めっていうのが身体の中に出てくるんですよ。眠っていた使ってない非常スイッチをあえて意図的に押すにはどうするか、潜在能力って言います。未開発の無限な能力が眠っているのが人間ですよ。遺伝子の中で使ってるのは何パーセントか知ってます皆さん。たったね 2%。 じゃあ脳細胞は何パーセント使ってますか。普通の人は 3%、 アインシュタインでね 12-3% かな。では使わないものがなぜあるんですか。いつか使える日を待っていると思いませんか。そういう能力があるって思ってると、ね、いつか使える。でも私にはないと思ってるとね絶対開かないんですよ。太陽怖いと思ったらねエネルギーを受けてもマイナスに働くように意識が統合って言ってね、自分の中には素晴らしい能力がある、ありがたいなっていう意識でいればこそ働くものがあるんです。ない、不足、自分なんてダメ、何の価値もないと思ってるとね出てこないんですよ。これ自分が自分を一番知ってるんだから、さん再評価しませんかって。長谷川さん結婚ねされてるけど結婚相手からもしね、まあ、独身だったとして、で今のあなたが大好きです結婚してって言われたらどうですか。嬉しい。でもねこれからね試写協会行って師範まで卒業して完璧に料理ができるようになったら結婚しましょうって言われたらどうですか。いやいいでしょ、うん、完璧さ求められるとなんかね嫌でしょ。でもダメなとこも含めて今の自分でいいよ、最高よ、欠点も含めて私はあなたが好きよって言われたら愛を感じますよね。嬉しいですよね。じゃあ皆さん自分に対して言ってませんか。ダメ出しをまだまだ、ね、名誉や地位や権力やお金、それから家車全部が勝ち得たら自分は自分を評価しましょうと言ってませんか。あるがままダメなとこも含めてねいいよって自分が言ってあげたらね魂が喜ぶんですよ。嬉しいなって。そうした時に初めて自分を受け入れたと時に能力が出てくるんです。自分を認めてあげる、あるがままでいいよって言ってあげる、その中でね初めて出てくるパワーが力が統合意識って言いますね。なので、ね、皆さんの中にはすごい潜在能力があるのよ。じゃあどうやってそれをね引き出すかっていうねノウハウがなかったんです。私は気づいた、断食にその力があるって。ただね全く1週間抜けとか言うとねそれは苦痛じゃないですか。苦痛を感じたことは潜在意識が拒否する、次からリピートしないんですよ。気持ちいいなって、楽しかったなっていうね心地よいことしか潜在意識はリピートしないという法則があるんですよ。だから無理なく、ね、お金の中はもうすかずに楽に確実に、ね、安全にしかもできるそのようなプチ断食はないのかっていうところで甘酒っていうねこの発酵食品を使ったところに行き着いたんです。難なく楽にできるし、たったね皆さん月2食でいいですよ。新月と満月の晩だけ抜く、なぜ抜くかっていうとねその日は惑星恒星直立周期って言います。これ太陽があってね、太陽があってその上に地球があって、地球ねこれ太陽、太陽はありが太陽、あちょっと瞬間的に思いついたね今思い出せそこに月が入る、ね、この中心軸が 惑星恒星がね、重なるとき直列周期って言います。直列周期ですね。太陽、月、それから地球、ね、の順番に直列したとき、これを新月って言います。それから太陽と地球、この上にお月さんが来た時を満月って言います。共に直列周期ですね。この時にある種の電磁場が働く。ギターの弦と音差っていうものが共鳴すると、ね、弾かなくてもビーンっていう共鳴反応が起きるように磁場っていうものがある。地球にも地球の磁場があり、太陽にも太陽の電磁場がある、月にも磁場がある。それが共鳴するんですよ、直列になると。磁場共鳴って言いますね。磁場共鳴、この時にピッペ電気板効果じゃないけどね、血液がサラサラになったりとか、本当にある種の生命エネルギーが湧いたりする。だからこそこの日に命の一大イベント、出産とか産卵を満月っていう日にしてきたんですよ。最も亡くなる可能性が低いから、最も生命力が上がる時に一番一大イベントの産卵、生き物はね、人間は出産っていうのをしてきた。一番生き延びる力が強いから、こういった日にね、そういった月を感じないとエネルギーは入らないんです。月と一体化しないと、一体感、統合意識って、太陽さんありがとう、月さんありがとうみたいな、今日は満月だ、今日は新月だ、プラス月さんありがとう、太陽さんありがとう、地球さんありがとうっていう意識が統合した時に初めてエネルギーが流れます。ところが今のグレーゴリオ暦っていうのはね、新暦って月の周期が書いてないから分かんないんですよ、いつが新月か満月。ところが旧暦っていうのは1日が新月で始まりでしょ、15日近辺が満月だから、7日8日が上限、22日23日近辺が下限ってことが、月のカレンダーだけで月の形が分かるんです。それが、ね、分かんないから今月の周期が載ったカレンダー使ったらって話をしてる。なぜ必要かっていうと、月って一番身近な宇宙を感じる周期術だから。女性も月の周期がありませんか、28という月のね、地球の周りを公転する周期だ、地球も一緒に回ってるから正確には 29.5 日だけど、本当は28っていう周期で月は回ってますよ。太陽の自転周期も28日だからね。28っていうのが一つのサイクルとして、宇宙的なサイクルとしてあって、女性はそのものを受けるんです。それは月のもの、月経と言われる生理ですよね。この月を感じ始めると生理周期が元に戻った、ね、生理不順が治った、子宝に恵まれたという人をたくさん見てきた。こんなね、すごいパワーが、エネルギーが身近にあるのに使わない相手はないじゃないですか、磁場共鳴のエネルギーを。その時に食べ過ぎるとね、エネルギーが入ってこないんですよ。わかります？物がありすぎるとね、気の流れが悪くなるんですよ。だからお掃除、整理整頓、断捨離ってのをするとね、物をなくすとね、初めて塀の中の木の流れが良くなるんですよ。と同じように人間もね、食べ過ぎている時に目に見えないものが入ってくるかというと入らないんです。目に見える情報をカットしていく。例えばね、視覚ってのを閉じるとどうですか？聴覚ってものはどうです？活性化しませんか？目っていうのが空いてる限りはね、なかなか意識が耳だけに集中しなかったりするんです。食べ過ぎてるっていう時はね、内臓のエネルギーが消化に向かってしまって、目に見えないエネルギーを吸収には向かないんですよ。だからあえて意図的にね、食べないっていう目に見えるものを引き算すると反比例して目に見えないものが入ってくるんですよ。だから一番宇宙から来る共鳴磁場、このエネルギーが、磁場エネルギーが高まる時に食べ過ぎてると素通りしますよ。その日にあえて食べない、ね、エネルギー活性化するみそぎっていうのをしながら食べないってことをすると、強力な生命エネルギーが開花するし、ある種の遺伝子がスイッチがオンになるんですよ。そのための月の周期を使ったプチ断食だということを知ってください。単に痩せるってことじゃないんですね。ただね、本が売れるためにはダイエットって書かないと売れないから私の初めの本だってね、月のリズムでプチ断食だったんですよ。ところがそれじゃ売れないからっていきなりダイエットに変わりましたですね。こ 今回の企画もね、初めは吉野さんね、月のリズムで、甘酒プチ断食だったんですよ。
違う違う、
ちょっとっけ、ちょっとっけ、あ、それはすいませんでした。だからね、断食って書くとね、みんな引くのね。書は売れません。でも最近船瀬俊介さんとか芸能人でもね、なんか断食ってやっと言い出したんですね。ラットの餌をね、3割減にすると寿命がね、倍になったってデータがね、コーネル大学出てるんですよ。餌をだいたいね 70% にすると寿命がね、伸びると、あのサーチュイン遺伝子が働くとか聞いたことありますか。長崎に長崎ペンギン水族館があって、そこにね、世界一長寿のペンギンがいた。普通ペンギンの寿命はね、だいたい20年ぐらい。だそのペンギンはね、39年生きた。なんか倍ギターなんですよ。世界中の学者がこれはサーチュイン遺伝子が与えてるってことで調査できた。何が違ったかと、餌の与え方がそのペンギンだけ違ったの。なんと1週間に丸1日ね、餌を与えない日を設けた。たったこれだけの違いで寿命が倍になった。さあ皆さん、来週からどうしますか。1週間1日と言いませんよ。でもね、新月満月の時の一食は丸一日で想像しますからね。最低の労力で最大の効果を得るのに、この月の周期で断食するとね、これが叶うんですよ皆さん、ね、労力はねかけずに、ね、少しの、ね、労力で最大の結果を得るには、月の周期率、宇宙的なパワーの高めの日を活用するってことがすごく大事。これ私、宇宙生理学って言ってます。マクロバイティックっていうのは環境生理学ね、食物生理学でもある。真独自一物全体、環境の良い環境でできたものがいい体内環境を作るという環境生理学だけど、これからはね、太陽と月の位置とか、惑星の運行の、ね、場のエネルギーとか、そういった宇宙的なね、ホロスコープっていう、これを加味した新たなね、健康法、宇宙生理学ってものに私は進化していく必要があるかなと思います。宇宙水明的な、ね、考え方も、そのね、宇宙のどの時点で生まれたかっていうのが、その人の人生に刻印をするんですよ。同じようにそれぞれね、エネルギーの高まる周期がある。この間ね、夏至が来たけど、夏至の日も強力なパワーですよ。太陽から来るエネルギー、その日どうしてました。皆さん、夏至の日食べてた。ああ残念。食べてるとエネルギー来ない。その日もできたらね、一食抜くとよかった。その日は昼抜くといいんですよ。太陽昼出るから、月は夜出るから、夜月は抜くと月のエネルギーだけど、昼はね、抜くと太陽のエネルギーきますもんね。今度は冬至ね、二十四節気の立春とか立夏とか立秋立冬もパワーがありますね。そういう日をね、大切に意識して、それは太陽暦だから、太陽のパワーをいただく。新月満月は月の周期だからね、月の周期のエネルギーはその周期でいただく。太陽と月、陰陽ですから、両方からね、エネルギーもらったらいいんですよ。そのようにして、ぜひ皆さんね、自分の体調管理ってものをぜひね、していっていただければね、いいかなと思います。で、女性っていうのもね、女性の周期率っていうのは、新月の日に大概昔の人は、女性はね、排卵周期を迎えた。で、満月の時にね、女性は生理出血が始まる。このような関係性があったようです。ただ今ね、肉食が増えるところが逆転して、欧米人に多いのは新月の頃生理が来て、満月の頃を排卵するというね、日本人と全く逆転周期になっている人が欧米人は多いです。で、この日は排卵も生理もね、女性ホルモンが大量に必要なんですよ。黄体ホルモンとか卵胞ホルモンというのが子宮のベッドメイキングとかね、に非常に関わるわけで、じゃあホルモンの分泌薬は五臓の中でどこですか。 五臓の中でホルモンの分泌を管理する臓器って腎臓なんですね。ということはこの生理周期の中の新月満月は腎臓が一番疲れやすい周期である。この時に腎臓と同じ形の食べ物を食べるとね、腎臓が強くなるんですよ。何ですか？え、枝豆？一番陽性な小粒で赤色の小豆ってものが腎の食薬になる。この中にはイソフラボンというね、女性ホルモンと共鳴する成分や、骨粗鬆症や更年期障害、婦人科系のがん、乳がん、子宮がん、卵巣がんの予防薬として今注目を浴びている。と同時に亜鉛という、ね、成分、これはホルモンを作るときに欠くことができない成分です。ホルモンの原料の亜鉛がすごく多い。老化防止にはビタミン C がいる。小豆ってビタミン C の宝庫ですよ。ただプロって言ってね、全固体という状態です。でんぷんが周りを覆ったビタミン C なので、コトコト炊いても崩壊しません。お茶は70度以上でビタミン C 消えます。果物は酸化するとビタミン C が臭酸になってしまう。ところが小豆はね、煮炊きしても壊れないんですよ、ビタミン C が。で、亜鉛も多い、イソフラボンもある。最大の腎の強化食ですね。これをね、知ってて昔の人は1日と15日旧暦で何を食べてきた。今でも京都の人そうですよ。新月って昔の1日なんですね、旧暦。15日近辺が満月ね。この日にあるものを周期的に食べてきた歴史があった。何でしょうそれって。これが小豆ご飯ですね。この日に、今でも京都の人たちは小豆ご飯、小豆がゆを食べる習慣が残ってる。小豆っていうのはね、女性の生理的な周期を整える最大の、これはね、まあグッズになるわけでね。この作り方も今回、ね、小豆かぼちゃとか小豆昆布とか小豆がゆとか小豆入り玄米ご飯とか大事なものだから、本の中で作り方をね紹介しています。それをいつ食べたら一番効果があるのってことです。この日に食べる。で、夜は甘酒で断食をするみたいな。強力な改善効果出てくると思いませんか、はい、小豆の赤色っていうのはね、魔を払う、邪気を払う色なんですよ、赤っていうのは、はい、で、赤とご飯の白っていうのはね、まあ、紅白っていうけど胸た色なんですね。紅白ね、非常に陰陽の合体した色である。そこに腎の食欲は黒ごまね、黒いもの。腎の食欲は塩、味では塩、色では黒。ってことは小豆入り玄米ご飯にごま塩をかけるとさらにバランスが取れるってことになるでしょ、はい、そうしたね、単なるこんな簡単なものだけで婦人科のバランスが取れてね、更年期とか不妊症とかね、さまざまな症状が収まっていくってこと。不妊症患者だけで日本で47万人ですよ。新たに結婚した夫婦の4組1組が子供ができないんですから。そういう中でね、どうすればできるかって。過食すると子種がなくなる。でも極限状態に追い込まれると言ったでしょ。子宝だけを残そうとして子宝スイッチにスイッチがオンされますよ。過酷な状態をあえて作りね、なしはプラスここに小豆のご飯を入れるってことで、非常に子宝ができやすい状態が、ね、演出できるってことです、はい、そういう意味でね、本の中で小豆を使った食べ方だけでなく、ね、断食法だけでなく小豆を使った食事法も、ね、入れているってことを知ってください。それからね、最後に月の中で何をどう食べるかって、月の周期の中でね、地球があって、これは新月、満月、ね、 で満月から新月に向かって欠けていく月ね、この時はデトックスっていう作用が最も高まります。デトックス作用、この時には脂肪を洗い流す、ね、脂肪代謝ということでダイエット効果が最も上がるのはこの周期ですね。痩せやすい周期、この時にちょっとね浜の野菜とか苦味の食材とかね食物繊維の多いものとか用いるとすっごくね油とか汚れたものが抜けやすくなるんです。一番排泄とか洗浄とか解毒とかデトックスする作用が高くなるのがかけるリズムの食事法です。具体的に何がいいかってことは、ね、今回本の中で、ね、レシピ含めて書いてますからそれ参考にぜひしてください。反対にね新月から満月に向かって満ちていくリズム、これはね胃腸の強化をする食べ物が必要。ことは内臓の再生とかですね、なしは修復とかエネルギーを補給するとかね、なしは生命エネルギーを充電するとか、こういったね満ちていく月の時にはできるだけパワーのある根菜類とかねことこと煮た煮物とかね下に潜っていくようなものって求心力でパワーがあるのでそういったものをぜひことことしっかり火を通して食べるってことで胃腸が温まり非常に吸収力がついてきます。かけていくときは葉物とか野草とかね椎茸とか生の酵素の多い大根おろしとかデトックス作用のある少し陰性な、ね、生っぽいものも使ってもいいです。で浄化していく、こっちは反対にねエネルギー入れないといけないから下の方に向かってできる陽性な根菜とかを中心にことことっていうねちょっと長時間蒸したり煮たりしたような食べ方をして胃腸を温めて強化していくという、だからこの周期の中で若干食べ物を変えていくんですよ、ね、はい、なのでねそういった時に何がどう食べたらいいかってこともこの本の中で多分ね初めてじゃないかな、こういったものを書いてる本というのはレシピの中で月の周期でこの時期はこういった食べ物がいいよって書いてる本はなかなかないんですよ、ね、断食だけでもいいんだけどなかなか断食まではハードルが高いなって時には食べ物をちょっとねこの周期率に合わせて変えるだけですごく体調管理がしやすくなるししかも痩せやすくもなります、はい、なのでねそういったことを、まあ、書いてるのがこの本ですからこれをヒントにして皆さんが本当に心身ともに浄化されたね本当に眠っている無限なパワー素晴らしい、ね、潜在能力にぜひ火をつけてね欲しいなって思うわけです。依存っていう、ね、ものは分離意識だから自分の力は働きませんよ。人に頼る、私に頼る、健康食品に頼る、お医者さんにお願いするという、ね、意識では自分の中に案にないって自分には不足してる足りないって情報を入れてるんですよ。自分をそれは信じてないってことになる。自分の病気は自分で治す、何でもね自分の思った通りに夢は叶う、そのような自分を信じる能力、ね、これをねやっぱりね持つってことはすごく大事。頼らない、ね、だからねなんていうかなお払いも入れませんよ、もうお守りもいらない、高い印鑑も買わなくていいですもん、ね、宗教に入る必要ないです。自分の中に素晴らしいパワーがあるんだから、外に青い鳥を求めないこと、青い鳥は自分の中にある潜在能力として存在する。じゃあどうやってそれを切り開くかってノウハウがなかった、それが私は断食だよって話をした。月の周期を使った、ね、断食は春さらにパワーが上がりますよ。皆さんより幸せに豊かに生きるのにぜひこの、ね、月の周期プラスプチ断食、私は食べ物を使ってねぜひ自分の無限の能力に火をつけ素晴らしいね楽しい人生を送っていただければと思います。ということでちょうど時間がありましたので話を終わりにしていただきます。